それでは今日早速ですけれども、今日のメッセージの中心となります聖書の箇所を朗読させていただきます。聖書の箇所ですけれども、旧約聖書レビ記3章の1節から17節までを朗読します。それでは朗読します。その捧げ物が交わりの生贄の場合には、捧げようとするのが牛であるなら、オスでもメスでも傷のないものを主の前に捧げなければならない。まず捧げ物の頭に手を置き、それを会見の天幕の入り口でほふり、祭司であるアロンの子らがその血を祭壇の側面に振りかける。次に交わりの生贄から主への食物の捧げ物として内臓を覆う脂肪と内臓についている脂肪すべて、また二つの腎臓とそれについている腰のあたりの脂肪、さらに腎臓とともに取り除いた肝臓の上の小腰を捧げる。アロンの子らはこれを祭壇の上で火の上の焚き木の上にある全焼の捧げ物に乗せて焼いて煙にする。これは主への食物の捧げ物、香ばしい香りである。交わりの生贄としての主への捧げ物が羊であるなら、オスでもメスでも傷のないものを捧げなければならない。捧げ物としての捧げようとするものが子羊であるなら、それを主の前に連れてくる。そしてその捧げ物の頭に手を置き、それを会見の天幕の前でほふる。アロンの子らはその血を祭壇の側面に振りかける。そしてその交わりの生贄から主への食物の捧げ物としてその脂肪を捧げる。すなわち背骨に沿って取り除いた油をすべて、内臓を覆う脂肪、内臓についている脂肪すべて、また二つの腎臓とそれについている腰のあたりの脂肪、さらに腎臓とともに取り除いた肝臓の上の小腰である。祭司は祭壇の上でそれを食物として、主への食物の捧げ物として焼いて煙にする。その捧げ物がヤギであるなら、それを主の前に連れて行く。そして捧げ物の頭に手を置き、それを会見の天幕の前でほふる。アロンの子らはその血を祭壇の側面に振りかける。そして主への食物の捧げ物として、その生贄から内臓を覆う脂肪と内臓についている脂肪すべて、また二つの腎臓とそれについている腰のあたりの脂肪、さらに腎臓とともに取り除いた肝臓の上の小腰を捧げる。祭司は祭壇の上でそれを食物として、香ばしい香りのための食物の捧げ物として焼いて煙にする。脂肪はすべて主のものである。あなた方がどこに住んでいても、よいを守るべき永遠の掟はこれである。あなた方はいかなる脂肪も血も食べてはならない。以上です。このところから喜びの交わりと題して藤山先生に御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。今読んでいただいたところには、牛肉とジンギスカンと肉ばっかり出てくるような、まあホルモンも出てきましたね。これから焼肉パーティーが始まるのかと思うような内容かもしれませんが、まあ今日は2月9日肉の日ですから、まあここを選んだというわけではなくて、今までこのレビ記に興味を持ってじっくりと学んだ方はそんなにいないんじゃないか。聖書通読を始めたけどこの辺りでこうつまずいてですね、やっぱり新約聖書に行こうと一足飛びに旧約聖書から新約聖書にこう進んだ方もいらっしゃると思います。この箇所から何を学ぶのかと言いますと、喜びの交わりということですね。訳が今2017になっていますが、第3版第2版さらにその前の訳に行きますと、この交わりの 生贄っていう言葉は集音祭、これは全く現代人には分からない言葉です。次に和解の生贄という言葉になってきます。神様と人間が和解をするために犠牲が、動物の生贄が必要だ、まあ、これだとだんだん分かってきますね。さらにその目的は神様と人間が和解をしただけではなくて、親しく交わることができ、共にその交わりを喜ぶということなんですね。さて、今年の私たちの教会のテーマは交わりです。主題が交わりで、具体的なテーマは神の家族は共に生き、愛を持って互いに使い合うということですが、まあ、教会総会で詳しく明らかになりますけれども、この交わりの源、家族の源、交わりの源は、鍋蓋の下に、漢字の鍋蓋の下に何があるかということを想像していただくと、家族の源は、あーっとうなずくことができます。父です。家族の源は父だと聖書に書いてあります。パウロはこのように祈っているんですね。天上と地上で家族と呼ばれるすべてのものの名のもとである父の前に祈ります。このようにはっきりとこの天上と地上で家族と呼ばれるもの、まあ、会社もファミリーとか呼ばれたりします。あるいは系列会社全部ひっくるめてファミリー、ギャングもファミリー、一家とかですね、ヤクザもそうですね。ということは人間はみんな家族を持っているわけです。そこから一人だけポツンと孤立したくないわけです。家族というものに帰属していることで私たちは基本的な安心感を持ち、そして活動ができるわけです。しかし人間はこの父なる神様との交わりを失っているわけです。けれどもイエス・キリストによってこの父との交わりを回復するときに本来の自分自身を取り戻し、そして喜びを経験することができるわけですね。さて、第一に父と呼ばれる神はどのようなお方なのかということを見ていきますが、私たちはキリスト教という宗教を、まあ、信じているわけではないんですが、社会に生きている以上、まあ、宗教との関わりっていうのは避けられないわけです。ところがこの宗教の考え方っていうものを私たちが安易に受け入れてしまうとがんじがらみになってしまうという側面がありますね。宗教は神に近づくときは人間が自分の罪深さを自覚して苦しまなければならない。だから難行苦行とか、いくらお布施をあげるとか賽銭を入れるとかいうことが関心事になってしまうわけです。しかし聖書の考えは、神様はこの天と地を作られた私たちの天の父である神様はご自身の御前にある喜びを私たちと分かち合いたいと願っておられる。一緒に喜ぼうと私たちを招いておられるわけです。私の大好きな聖書の詩編の御言葉ですが、あなたの御前には喜びが満ち、あなたの右には楽しみが常しえにあります。神様は喜びの神様なんだということを聖書は教えているんです。このイメージはなかなか日本人のクリスチャンが持ちづらいところです。どうしてでしょうか。まあ、世界の歴史を大雑把ですけれどもざっくりと見ていくと、最初は大家族制度でしたね。どこの国もそうだったんです。大家族に囲まれて生きていたわけです。ところが戦争が始まります。戦争に男が駆り出されて、そしていつも家には父がいないという家族が増えてきます。そしてそこで、まあ、生まれた子供は 父親が誰なのかわからない。戦争がようやく終わりました。そして父親が帰ってくると知らないおじさんが家に入ってきた。で、戦争で傷ついた父親たちはトラウマがあり、すぐには父親としての存在には戻れないわけです。まあ、そこのような戦争が第一次世界大戦、たくさんの父親がいなくなりました。第二次世界大戦、さらにたくさんの父親がいなくなりました。アメリカなんかもベトナム戦争とかいろんな戦争を繰り返して、父親不在の家庭がものすごく増えたと言われています。そして傷ついた肉体的にも精神的にも傷ついた父親たちがアメリカ社会にあふれてきたわけです。そして家庭の中で子供を虐待するようになったわけです。まあ、戦争に行かなくても会社に支配されている男性がもう企業戦士として社会で戦い傷ついて家庭に戻ってくると子供の相手は捨てられない。まあ、そんな状況を皆さんも大体はイメージできると思うんですが、その中で最も大事な人間関係の基本である父と子の関係が破壊されてしまったわけですね。父は本来子供に対して秩序を示し、そしてよくやった時を褒めてあげ、失敗した時にはちょっと厳しくしつけをする。だけどしつけをした後に受け入れて抱擁して、お前は大丈夫だよ、私の子供だよ、失敗しても大丈夫だよと、そのような安心感、基本的な信頼感を与える存在としてなくてはならない。もちろん母親もその役割は果たせますが、父親にとって変わることはできないわけです。だけど人類の歴史はまさにこのような社会と家庭を生み出してきたわけですね。ですから私たちはイエス・キリストを信じて救われたということを通して、この失ってしまった父親像というものを、私も含めて多くの人たちは自分の父親との関係がどこかで薄くなったり細くなったり、あるいは壊れてしまっているわけです。で、その分一生懸命頑張らなくちゃいけない。もちろんその努力は素晴らしいわけですが、それによって基本的な部分をカバーすることはできないわけです。神様はそのために私たちに聖書を与えて、信仰と祈りによって回復することができるように、キリストの十字架の恵みを通して私たちに回復を与えようとしておられるわけです。で、すでにキリストによって私たちは和解がなされているので、感謝と喜びを持って神様に近づき、親しく交わることができるわけです。で、このレビ記3章の交わりの生贄は自発的に捧げられるもの、そして感謝と賛美とまた願い事を捧げるために、願い事のために捧げられるわけです。で、これは他の捧げ物の場合と違い、他の捧げ物全種の生贄は全部神様にこう捧げられていくわけです。完全に焼かれるわけですから。しかしこの交わりの生贄捧げ物は神様と、それを取り継ぐ祭司と、それを捧げる人自身にこの生贄が、まあ、提供されると言いましょうか。一緒にその共演に預かることができるわけです。だから交わりなんですね。捧げっぱなしで、何もないということはにはならないんです。捧げた人にもその肉が振る舞われる、食べることができる。まあ、そのようなことを通して神様と私たちの交わりが素晴らしいものだということを経験するわけです。いろんな御言葉を紹介しますが、ヨハネの手紙の第一では、ヨハネがこのように言ってますね。 私たちの交わりとは、御父および御子イエス・キリストとの交わりです。私たちがこれらのことを書き送るのは、私たちの喜びが全くものとなるためです。喜びが全くものとなる。ちょっとやそっとの喜びではないんです。全く喜びという喜びがあるんだ。イエス・キリストを信じて救われた者には、このような喜びが約束されているんだ。それを経験するならば、私たちの心は満たされるわけです。ヨハネはそれを経験したんです。イエス・キリストのそばにいて、十二弟子の中で一番若い弟子でしたが、一番イエス様のそばにいて、その一挙手一投足を見て、聞いて、触れて、喜びを経験したんです。だからこのことを書くことができたわけですね。私たちが自発的に神様に近づいて、何の遠慮もなく、はばかることなく、いつでもこの父なる神様の前に出ていくならば、よく来た、私の喜びを共に喜んでくれと言って、私たちを抱きかかえて頬ずりしてというような神様の喜びが注がれるわけです。第二に、神様と信仰者の交わりの姿を聖書から見ていくと、信仰の父アブラハムを見ていくと、最初彼はカルデアのウルから神様の御言葉を聞いて出発して、行く先がわからないで長い旅をしたんですね。そして、すべての国民の父と呼ばれる、あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪うと言われるほどに、アブラハムは神様に目を留められた人物でしたが、その信仰を一時失いかけた。多くの国民の父となると言われても、子供がいない状態でどうなるんですか。それで当時の一般的な習慣である奴隷の女を用いて子供を作ったという表現、クリスチャン的ではないんですけれども、そのことで彼は不信仰になってしまったんです。そしてそれまで親しく神様と交わっていた、その交わりが13年間も途絶えてしまったということを創世記を読むと知ることができます。まあ、私たちにとっての13年間ってもう本当に長いですよね。まあ、当時は100歳を超えて生きている人が結構多かったので、まあ、13年間という期間は単純に比較できませんが、私たちがもし神様との交わりを祈っても何の答えもない、聖書を読んでも何にも預けもないという時間が1年とか2年経ってしまったら、果たして信仰が残っているんだろうかと思うぐらいの危機的な状況です。祈ったって聞かれない、聖書読んだってわからない、礼拝に行っても何も面白くないという思いになっているとするならば、それはどこか詰まっているわけですね。しかし神様の方から訪れてくださったんです。そしてアブラハムの住んでいたテントを3人の旅人が訪ねるという場面をご存知でしょうか。その時にアブラハムは、その3人のうちの1人が主だということに気がついて、何をしたか。アブラハムは牛のところに走っていき、牛なんです。今読んでいただいたところは、最初に牛の生贄が出てきますね。牛肉が出てくるわけです。そして美味しそうな子牛を取り、若い者に渡した。若い者は手早くそれを料理した。そしてアブラハムはこの3人の旅人に給仕をしたんです。これも交わりの生贄を捧げているというふうに見ることができます。神様とここでアブラハムは交わっているわけです。そして見る見るうちにアブラハムの信仰は回復して、そして来年の今頃、あなたには男の子が生まれるという 神様の圧倒的な臨在、祝福をアブラムは受けたんです。13年間交わりがなかった、不信仰に陥っていたといっても、アブラムの心の底には神様、神様という植え替わりが、主の皆を呼び求めるかすかな信仰は残っていたんです。主の皆を呼び求める者は失望することがないとパウロはローマ書の中で語っていますね。なかなか祈りも長くできない、聖書もなかなか開けないという時でも、それでも朝起きても昼、まあ昼寝しなくても起きていても、何をしていても主よという思いを私たちの魂は叫んでいるということがありますね。神様はそれを聞いてくださっているわけです。そしてさらに新約聖書に行きますと、放蕩息子を迎えた父親の姿はまさに神様の側から、その放蕩息子を迎えて格子をほふって、さあ死んでいた息子が生き返ってきたから一緒に喜ぼうという父親の姿を表しています。こういった格子を引いてきてほふりなさい、食べてようではないか、これが父なる神様の姿でありお心なんだということ、ここを私たちはしっかりとインプットし、寝ても覚めてもそれが崩れないように聖書を繰り返し繰り返し学んでいく必要があります。父なる神様の全体像は一箇所ではわからないんですね。聖書全体を通して私たちを学ぶ必要があります。読んでも面白くないっていうのは、まだ神様がどのような素晴らしいお方であるかということに気づいていない段階です。でもイエス様の十字架のあがない、イエス様が私のために命を懸けてくださった、死んでくださった、犠牲を払ってくださった、私のために取りなしてくださった、今も取りなしておられるということが、一つ一つこれは理性でしっかりと捉えられる内容なんです。これを私たちが繰り返し続けていくと、聖書はやはり読もうという気持ちになるわけです。それを習慣化していくのには努力が必要です。救われるために努力は一切必要ないんですが、神様を知るためには努力が必要なんです。そして共に神を知るための知恵と啓示の御霊が注がれるように、お互いに祈っていく必要があるんです。だから神の家族なんです。お互いに責任があるんです。お互いを支えていく存在なんです。そのことを今年はテーマとして私たちは信仰生活を送っていきたいと思うんですね。男女の違い、そしていろんな生まれ育ちの違い、能力の違い、国籍も違う、だけどお互いは神の家族ですから、その人が苦しんでいたり必要を抱えているときに、私たちは無関心であってはいけないわけですね。まあ、どこまでできるかということはそれぞれの自由と裁量の範囲の中で行われるわけですが、決してそれは義務でも強制でも何でもないんですが、もし信仰者として立っていこうとするならば、それは当然行き着く結論だと言えるわけです。しかし私たちはそれでもそうできない自分を見てがっかりすることもありますが、黙示録出てますね。イエス様は私たちを憐れんでくださり、心の扉をノックしてくださっている。そして私たちが内側からドアを開けるのを夜露に濡れながら待っているという、このホフマン・ハントという人の絵を私たちは時々見ますけれども、その見声を私たちの魂が聞いたときに心を開く、口を開く、主よ 憐れんでください。この憐れんでくださいという言葉を一言でも神様につぶやくことができたら、私たちは心を開いている状態です。そしてイエス様はそこから入ってこられて、私たちと一緒に食事をする、交わりをしてくださる、そのようなお方なんですよ。ああ私は今日祈らなかった、賛美もしなかった、聖書も開かなかったら、神様ずっと遠いところにいらっしゃるんですねって自分で決めないで気がついたらそこで心を戸を開けばいいだけの話です。どれだけ悔い改めなくちゃいけないのかな、量の問題でもないんです。ちゃんとしなければいけない、そういうことでもないんです。心を開く、自分の弱さも欠点も自覚しながらかもしれませんが、ただ子供のように父なる神様の前に甘えるように、私たちは神様に近づく、そのような信仰の姿勢を身につける必要があります。でも宗教はそれではダメだと言うんですね。ちゃんとしないと、ちゃんと聖書を読んで祈って、日課を果たさないといけないというふうに教えるわけですが、そういうことではない。普通の親子関係をイメージして、でもそのイメージがないとできないわけですが、だから自分にはそういうイメージがない、そんな関係は私にはない、なかったんだと気がついたら、そこが癒されるように、回復するように、そのための神様の癒しと回復の土台はすでにイエス・キリストの十字架によって復活によって築かれているので、どうしたら癒されるのか、どうしたら回復するのか、そのような父なる神様との親しい喜びの関係を築けるのか求めてください。そして聞いてください。いや自分はもうこれでいいんだ、変に落ち着かないでください。求めなさいと言われているでしょ、探しなさいと言われているでしょ、それでも分からなかったら叩きなさいと言われているでしょ。これが神様の情熱であり熱心なんです。変に分かったようなふりをしないで、私たちは求め続けていく信仰障害が御国に入った時にそれが現れていくわけですね。さて、私たちは父なる神様をどのようにイメージしているのか、もう一つの御言葉をご紹介しますと、ダビデが語っていますが、人間の世界では悲惨なことがいっぱいあります。さっき話した戦争によって父親不在、帰ってきても子供を愛せない、そういう父親たちが世の中に、あるいは企業に取り込まれて会社人間にされて、なかなか子供と過ごす時間を持てない父親たちが増えてきたこの人類の社会の中で、でもそれはダビデの時代にもあったんですね。厳しくすることが父親の役割なんだということを真に受けてしまった人たちもいたわけです。まあ当時、子供を捨てる親がいたのかどうか、でもこの御言葉を見ると、私の父私の母が私を見捨てるときは主が私を取り上げてくださる。これは私が23歳の時に私を導いてくれた張信道というクリスチャンの青年が初めて聖書を開いた時に紹介してくれた御言葉なんですね。彼は牧師の子供でした。クリスチャンハムの子供でしたが、一時信仰を失ったんです。でもハイウェイをあのドイツ製のフォルクスワーゲンというカブトムシと言われた車で高速道路を走っていて、対向車と正面衝突したんですが、普通の車と言って違ってガソリンタンクがフロントにあるんですね。ぶつかったら爆発して大破ですよ。だけど 彼は牢外に放り出されてかすり傷で済んだという。神様の圧倒的な力で守られたということを彼は経験して、それから信仰が回復した人だったんですね。で、彼がこの箇所を開いて語ってくれた時に、私はまだこの御言葉の意味がよく分からなかった。でもこの箇所は聖書にこういうところがあるということは知っていたんです。で、時々開いて、まあ、自分の中に神様という方をイメージする助けにはしていました。皆さんのご両親はどのようなお方であったかは分かりませんが、たとえこういうことがあったとしても、主が、父なる神様が私を愛して私を守って導いてくださる、取り上げるということは責任を負ってくださるということですね。この神様を私たちはイエス・キリストを通して信じているわけです。そしてその方に甘えていく必要があるんです。かしこまって何か役割を果たさないと役に立つという価値観で私たちは本当にがんじがらみになっていますが、まずは神様の恵みにどっぷりと浸かるぐらいの時間を必要としているわけです。私たちは自分が受けなかったものは人に与えられないという原則を持っていますよね。自分が親から受けなかったものを私も子供には与えられないということはよくわかります。数日前、秋田の姉から、まあ、キリタンポという秋田の産、人によっておいしいおいしくない分かれるんですけども、送られてきた時に、まあ、久しぶりに電話で話をしたんです。そして私は以前姉に、私が1歳半の時に亡くなった父親の写真があったら送ってほしいと頼んでいたんですが、まあ、残念ながら探したけどなかった。まあ、秋田の実家に大きな神主の装束を身につけた父親の写真はあるのは知っているわけですが、まあ、写真がなかった。で、お父さんってどんな人だったって聞いたら、まあ、海軍の兵士水兵になって従軍していたんですが、まあ、帰ってきて、田舎の役場に勤めましたが、姉の第一声は、まあ、姉はその時5歳6歳ぐらいでしたから少しは記憶あるんです。私は1歳半ですが全くないんです。で、その姉の一言は、父親は全然遊んでくれなかったという言葉だったんです。そして私が、まあ、東京に行ってエリアハウスという祈りのミニストリーというそのセミナーに出て、で5人ぐらいのグループの中に入って信徒の女性の方から、もしお父さんが生きていたらあなたは何をお父さんに求めますかって聞かれた時に、一緒に遊んでほしいという言葉が生まれて初めて私の心から出てきた時に、私の心はもうそこで何ていうか表現しきれないほどのパニックではないんですが、それまで自分がこういう感情を持っていたということが分かっていなかったので、その感情がもろに出てきて、もう涙が止まらなかった経験をしました。私の子供としての霊は、内なる人は父親と遊ぶことを求めていたんだということが期せずしてそこで現れたんですね。そしてそれは全ての子供が自分の父親と遊んで触れ合ってその喜びを共有したいという、これが神によって作られた人間の子供の姿だと聖書は語るわけです。物では満たせないんです。他の人では満たせないんです。母親でもと言ったら語弊があるかもしれませんが、母親には母親の役割があるということですが、父親でしか満たせないその子供の魂、霊を生かす恵みが父親を通して流れていくということですね。それを私たちは学んで、いや自分の子供時代はそういう関係はなかった、希薄だったという人はたくさんいるわけです、私を含めて。でもキリストの十字架と復活はそこを 回復するんですね。癒すわけです。そして本来の父親と子供の関係に神様は立たせてくださるわけです。そして苦い思いも憎しみも取り去られて、十字架の上に処分されて、イエス・キリストの復活の命に預かって、本来の父と子供の関係に引き上げていただくと、私たちはもう寂しい子供ではない、人混みを避けて一人ぼっちで過ごすことが自由だと、いつも私が口から出てくるような、そういう状態から解放されていくわけです。で、この営みというのは一遍では終わらないので、継続して私も今取り組んでいる最中なんです。まあ、それ以上言いませんが、私たちは自分が受け取らなかったものを子供に与えることはできない。そして私たちクリスチャンは受け取らなかったものを人には与えられない。だから受け取るが必要、受け取ることが必要なんです。だから憐れみを受け、折りにかなった助けを受けるために、何はばかることなく恵みの御座に近づこうではないかと、ヘブル書の記者は語っているんですね。憐れみを受け、折りにかなった助けを受けるために、恵みの御座が用意されている。そこが父親の懐です。父なる神様の懐なんです。そこに飛び込むことが必要なんです。遠慮していては、私たちはいつまでたっても自分の力で信仰生活を何とか必死に保たなければいけないという、疲れたクリスチャンになってしまうわけです。そして世の中のいろんな流れに右往左往しながら、まあ日曜日の礼拝ようやくほっとするという、日曜日の礼拝でもなんか尻を叩かれてしまったような、そういうことにならないように、恵みの御座に私たちは近づくことができるということをしっかりと押さえておきましょう。そして神様を喜ぶ信仰者に成長していく必要があります。救われた人はキリストの義、信仰による義に預かり、神との平和を持っていると、パウロはローマ書の手紙で書いていますね。神との平和を持っていますから、何の恐れる必要もないわけです。キリストが私たちの平和なんです。そして神に近づきなさい、いつでも近づくことができるから近づきなさいと進めているわけです。そして神が私たちが近づくならば、神様はあなた方に近づいてくださいます。私たちが近づかなかったら神様は近づけないのかもしれません。もったいない話ですよね。そして神様が私たちと交わりをしたい目的は何か、それは神様の心の真ん中にある御子イエス・キリストを私たちが知るということなんです。神様が私たちのためにお使わしくださったイエス・キリストが、神の御子がどんなに素晴らしいお方であるかを私たちに知ってほしい。私たちがキリストを知るならば、喜びがあふれてくるわけです。そして父なる神様も自分の子供を自慢しているわけですよ。私のせがれを見たか、知ったか、知らなかったらもっと近づいて聖霊によってそれを教えてもらえ。御霊はイエス・キリストの栄光を表します。イエス・キリストについて私たちに啓示してくださるお方なんです。父なる神様はその目的のために私たちに近づきなさいと進めているんです。難しいことも、まあ、必要かもしれませんが、単純に私たちも神の子供として父なる神様に近づくことができたならば、もう神様の御前にある喜び、楽しみが私たちも味わえるということですね。そして私たちは満たされて、その恵みを他の人々にも流していくことができるわけです。努力しないで、存在を通してその喜びがあふれて流れていく、これほど素晴らしい生き方は、人生はないでしょう。 改めて私たちはどのようなものかを教えられ、天の父なる神様、天のお父さんとの交わりを深めていきたいと思います。これが交わりの生贄、和解の生贄が示す教えだと言えます。この1週間、今日から何はばかることなく神様に、父なる神様に近づいて、この喜びを味わっていきましょう。お祈りいたします。天のお父様、私たちを子として扱ってくださり、たとえ誰が見捨てても私はあなたを見捨てないと、私があなたに責任を持ってこの人生を祝福しようと語ってくださり感謝いたします。家族の源、交わりの源である父なる神様がどのようなお方かをこのレビ記から少しだけ学びました。さらに深みへと漕ぎ出して生きるように、その豊かな恵みを味わうことができるように、植え替わきを共に持つことができるように、この一年を通してあなた御前に近づき、豊かな交わりの中を生きるものとしてくださるようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。